街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
ああ、どうぞどうぞ。どうもどうも。どうもいらっしゃい。うん、
いやー、もうだいぶ春でね、本当に。
いや、本当に。
うん。もう、何ですか？そちらの方も桜の便りも。
いやいや、もうもちろんで、もうそれこそ今日なんかあれですよ、あのもうタケノコなんてどうなんだいっていうようなね、話なん
かもしれない。そんな時期ですか。いやー、すごいですね。やっぱり日本は南北に長いなと思うんですよ。まだまだこっちはね。ちょっと足を伸ばすよ、まだまだ雪が残ってたりするところもありますからね。
はいはいはい、はい、そうですよ ね。
ただまあね、うん、もう桜だなんだとなると、うん、まあよく言われるのが、
はい、
うん、花より団子っていうじゃないですか。
ああ、確かに
花より団子 ね。でまあ実際その花見に行って、
うん、
こうね行くとお花よりもむしろ飲み食いの方に関心が行くよという例えで、うん、まあ昔からよく言いますよね、花より団子。
ええ、
今団子じゃないだろうっていうことなんですよ。
まあ確かにそうだな。
でしょ、今はもう花より唐揚げでしょ。
まあそうです、花、まあもしくは花より肉、
花より肉、花よりトルネードポテト、
うん、
はい、
より、アメリカンドッグは最近ないんかな。
花より、デパ地下で買った消化道弁当。
はいはいはいはい。
そうそう
そう。あ、ね、あとはまあ、花より麦酒。はい、
そうですね。もうね、団子じゃないのよ。
そうですね。団子ではなくなってしまいます、ね。
すでに団子ではない。もう時代に合ってないんですよ。
なるほどなるほど。確かにそうですね。
まあね、だからちょっと改める必要があるのではないかと。
なるほど。確かにまあ、ちょっともう、そうね、やっぱし、もうやっぱり世の中なんていうんですかね、こう、うん、インターネット、SNS が全盛の時代になって、もう、それこそ花見の時期になって、皆さん多分ね、はい、インスタグラムだの、なんちゃらなんちゃらだのに、思い思いにあげるわけなんですけど、まあ、そこに多分団子ってのはおそらく何パーセントいるだろうかって話ですよね。
そうなんですよ。だから、うん、今の子供たちに花より団子って言っても、
うん、
ちょっとねイメージがね湧かないんですよ。
なるほどなるほど。
だいぶ時代的にね、
はい、
そうなんですよ。まあ、うん、昔は団子だったのかもしれませんけれどもね、
うん
はい、まあ、うん、そんなね、団子なわけですけれども、こう大将団子好きですか？団子は。
いや、もちろん団子好きですよ。むしろね、うん、私ね団子は名古屋だとなぜか思ってて。
団子は名古屋。いや
ていうかね、ていうか違うんですよ。
何
聞いてさ、聞いて、ちょっとだけ聞いて、ちょっとだけ聞いて。潰すようで申し訳ないんだけど、ちょっと聞いて。
聞きます。
僕が生まれてこの方、団子というものの大半はコンビニ団子だったわけなんです。
あー、そうか、大将は僕よりやっぱり若いね。
そう。
若いと思う。
でね、でね、そう、なんでかっていうと、僕の住んでるところの近くってね、多分ね、団子文化がね、ちょっと薄めなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
はい、はいはいはい。
ちょっとこう、どっちかというと、お餅的なものの方が多いみたいな文化圏だと思ってて。うんうんうんうん、
なるほど。
そう。で、だから、いわゆるこう、串に刺した団子っていうものは、どっちかというと、うん、コンビニで目にすることが多くて。で、ね、ちょっと違うところに行った、うん、例えばこうほら、観光地とかに行って、観光地とかのこうね、まあ、屋台みたいなのだったりとか、そういったところなんかで食べるものぐらいの感覚だったんですよね。どっちか
じゃあ、あれでしょう、だから、対象の中では、だからもう、団子といえば、メジャーなのは、コンビニのレジの前に置いてある、
そうそうそう、
ね、みたらしとか、あんこみたいなね、
う
ん、そういうことでしょ。
まあ、
そうするとね、私と本当真逆なんですよ。こっちはね、もう団子文化なんですよ。
ですよ、ね、そう、だから。
すんごい団子なの。で、まあ今でこそかなり減りましたけど、うん、昔は一つの町に一軒は団子屋あるんじゃないかぐらいの感じで、もう、
はいはい
はい、団子はね、とにかくもう、
うんうん、
メジャーだったんです。はい。
だからこうね、そういう団子に触れ合った最初が名古屋だったんです、僕の中で。
ああ、そういわゆる、そういう甘味どころとか、団子屋の団子みたいなのに、名古屋で触れたと。
そう。で、まあ、他の東京とかにも行って、あ、同じようにあるんだ、なんですけど、はいはい、最初、まあ、つまり、僕の団子バージン奪ったやつが名古屋なんですよ。そうそう。
団子バージンという
か。そう、僕の団子少女は、名古屋って野郎に奪われちゃったんで。
いや、それちなみに何団子だったんですか、ちなみに。
あ、それはね、なんか、5つか6つぐらいだったかな、連なってて、はいはいはいはい、で、きな粉を、かかってて、ね、で、ちょっとちゃんと焼かれてる、
いい
ね、もうその場で焼いてくれた団子だったんですよ。
い
いですね、だから、もうなんていうんですかね、これが団子な、あ、やばいドキみたいな、そういう。
やばいドキはよくわかんないですけど。まあまあまあ、でも団子っていうのは、その、うん、やっぱりね、まあ、大将ちょっと団子デビュー遅かったようですけど、うん、なんか日本人のやっぱ DNA に、まあ、刻まれてるものだと思うんですよ。
いや、本当ね、僕、近くにもし、ね、ああいう団子の甘味どころがあったら、多分週1ぐらいで行きたくなる。うん。
あのね、なぜ、こう、日本人は、こう、団子というものに惹かれるのか、う
ん、
ね、こう、いろいろ考察をするわけなんですけれども、うん、
はいはいはい、
まあ、なんて言うんですかね、団子っていうのは、こう、なんとも言えない、こう、頼もしさがあるんですよ。頼もしいんですね、こう団子ってやつは、
うん、
こう持った時の何とも言えないこうずっしり感というか、
はいはいはいはい、
団子って大体こう持った時に想像よりはちょっと重いのよ。
ああ、まあそうだね、そうだね。
いわゆる例えば、うん、なんていうのかな、
あ
の、うん、ケーキとかパイみたいな、ああいう中に空気を含んでないでしょ、
はいはい、団子ってやつ。もう水分だからね、あいつね、
水分と粉じゃないですか、
うん、
基本、
うんうん、
見て中が中空になってる団子ってないでしょ？
ないないないないない。
基本みっしりしてるのよ、団子って。うんうん、だから、団子って、基本重いんです、
うん。そうだね。甘いもののくせに、なんていうのかな、質量がすごい、ね。
そうなんです、うん。そうなんです。そこなんですよ。だから、ましてや、例えばおはぎとか、だったら、
うん、
まあ、箸で持って、たりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
そうすると2本で支えるから、まあそこまで意識しないんだけど、うんうん、団子って基本1本でしょ。
はいはいはいはい、
1本なのよ、
ええ、
1本で支えるから、
ええ、
やっぱ想像以上に重いんですよ、団子って、
うんうん、
でそうすると、うん、我々は何を感じるかというと、頼もしいなこいつ、
ね、ああ、なるほどね、なるほどね、
頼もしいな、頼むぞっていうね、
なるほど、
そういう気持ちに、ね、なるんだと思うんです
よ。なるほど、ある種こう食べることによって自分自身をこう鼓舞するようなこう効能もあるみたいな、そういうところなんですかね。こう
鼓舞するかどうかちょっと何とも言えませんけど、ただやっぱりその頼もしさがまず一つあるんです。
なるほどなるほどなるほど、うん、
それからね、やっぱり日本人は几帳面なので、
はいはいはいはい、はい、
団子って整列してるんですよ。
あ、まあまあ確かに確かに
当たり前の話なんですけど、でも、
ええええ
整列してるんです、
ええええ、
どんなにガサツな団子屋でも、
ええ、
串に刺してるから、
ええ、
まあ整然と並ぶんです、
ね、まあまあそうですね、そうですね、ええ、
そこにね、やっぱり我々の美学が入ってるんですね、この団子ってやつに、
その、ね、
整然と並んでると、その、
うん、
で、あとは見た目以上に質量があって頼もしく思えると
、ええ、なるほど、
そう、それからあと団子からこう、串から団子を引き抜くときの、ささやかな抵抗ね。例えば4つ団子玉がついてるとするじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね。そうすると、1個目は大体こう、正面から口にインしますよ。ね。自分の口と垂直に基本持ってきて、1個目を食べますと。で、そういうときにこう前歯で、団子と団子の隙間に、こう、まず前歯が進入しますよね。で、そして団子の串を引き抜くじゃないですか。その時にかかるわずかな抵抗感なんですよ。
ああ、なるほど。
ここがやっぱりね、
うん、
これがある意味団子の本質だと僕は思ってるんです。その、
なるほど。
抵抗感こそ。
なるほど。
ちょっと一瞬、串を引き抜く時に、前歯と綱引きになるんですね、この団子。
はい、はい、そうですね。
それが、なんとも嬉しいんですよ。
なるほど。
日本人として。
確かに、なんていうのかな。まあ、世の中、まあ、広いからまあ、世界的に見たらどうなのか分かんないんだけど、確かに串に刺さってる、まず甘味っていうものがあんましなくって、そも
そう
そ
そう
も。
そうそう。そうなんで
で、
す。
そうですよね。で、その中で、確かにあいつは、なんていうのかな、心地よい何かを必ず、いろんなところに散りばめてくれてる。
そうなんです。だから、持ってよし、見てよし、
はいはい。
引き抜いてよし、で、味もよしっていうこと
な
で、
るほど。
このね、団子のね、この魅力というのは、なかなかね、恐ろしいものがあるなとい
やー、
思うわ
確かに
けで
今
す。
ね、お話を聞いてて、ね、あ、なるほどなと。団子恐るべしと。で、また私なりにもちょっと思ったところに、ね、やっぱりね、団子ってのは確かに、まあ、そういう、たくましさだったりとか、なんていうのかな、理路整然とした、なんていうかな、そういうね、なんか見た目から来るね、そういうなんか整然とした形だったりとか、まあそういったもののな、でね、僕はそこにね、実は団子っていうのはかなりセクシャルなもんなんだなっていうの
ま
は思い
た
ますよ
出
ね。
たよ、大将の得意なやつ、これ。でもね、団子食べる女性はエロいよ、やっぱり。
そう。
それはエロ
で、
い。
団子食べる男もエロいと思
そのね、そこなんですよ。で、例えばじゃ4つ串に刺さってるとしましょう。1個目、2個目はいいんですよ。問題は、奥になってきた時。要は、持ってるところに近くなった時に、どう攻めるかなんですよ。この団子たちを。ね。で、まあ、一番おそらくメジャーなのは横から攻めるタイプね。横から攻めるタイプはおそらくメジャーだと思うんですよ。で、あと考えられるのは、おえってなるの覚悟で、
なかなかする人いねえだろうけどね
おえってなる覚悟で、それでも垂直に行くやつは、まあもしかしたら男気があるタイプとしているかもしれない。僕が一番見た中でビビったのは、持ち手逆にしたやついるんですよ。
ああ、で、僕もまあ、ワンチャン数パーセントいるのはそいつかなと思ったんだけ
そう。
ど。
これはね、かなりレアです。
かなり変態
だ
だ
っ
と思うよ、そい
て、
つは。
手に団子のカスつくし、持ち手の方から引き抜くと、ちょっと衛生的にもどうなんだとかいろいろあるんだけど、気にしないやつがね、一定数いるのよ。
一定数いるだ
で、
ろうね。
逆から攻めるっていうね。
いや、まあ、もしかしたらね、団子屋って店員が女の子ってすごく可愛かったとかっていうのがあるかもしれないけどね、そこね。
でね、僕の中でこの論理があるんですよ。団子善意説っていうあるんですね。団子がまあ、例えばまあ、3つ並んでるとするじゃないですか。上から順番にこう攻めるんですよ。まあ、上が一番上がまあ、顔ですよ。真ん中がまあ、バストですよ。
まあ、なるほどね。上半身の上の方ってことね。
三つ目がヒップなんですよ。
なるほど。下半身の
そう
入り
そう
口
そう。
ってこと
これ
ね。
をね、だからどう攻めるかによって、こう、わかる。で、
なるほど。そいつの。
そう、そうそうそう。一個目を大事に食べるやつは、まあ、キスが多分長い。
なんだね。
長い。長い。
なるほど。
そうそう。で、あとは、三つ目の時に、しばらくこう、ちょっと手持ち無沙汰にしてどうしようかなって思ってる人は、いざ本体を攻めるときにちょっと躊躇するタイプ
なるほど。
なんです。
そういうことか。
そう。
なるほど。
そうなんです。で、割とポンポンポンっていく人は、もうあっさりと、はいはいはい、みたいな感じで、はい、もう XYZ みたいな感じで、
なるほどね。スポーティーにね、やっていこうって感じですね。
XYZ で WXY みたいな
そう
感じ
ね。
で、こう。っていう、まあ、だね、団子の食べ方一つでね、女体の攻め方がわかるという。
なるほ
こ
ど
れが
ね。
僕がね、こう長年研究しているテーマなんですね、これが。
なるほどね。いや、僕のね、団子イズセクシャルっていうところで言うとですね、まずね、なんていうのかな、食べ方が、なんていうのか、いわゆる、まあちょっと、このご時世にこういうこと言っちゃ、怒る人もいるかもしれないけど、それぞれの性別のらしさみたいなのを強調するよね。
ある。
だから女性が横から3番目の団子をちょっと こう、かじるかのように食べるような仕草と、
うん、
3番目の団子を男の人が、わしって加えて、くっとこう、あの団子のこうね、串をぐっと引くっていう、その動きに、その、それぞれの性別の、こう、らしさみたいなのの表現の、としてね、はいはい、できるなっていうところに、ちょっとセクシャルなものを。感じると
ね、そう、女性がね、一番奥の団子をどう食べるかっていうのは、僕も常日頃からよく観察しているので、
はい
はいはい、それはね、大変私も研究テーマとして重要視しているところなんですね。こう、まあ、よく小さくちょっとずつかじり取って食べる人もいますよね、最後のやつだけはね。あとは割と豪快に横からぐっといって、横からぐっと引き抜いて食べる人もいますよね。でたまにいるのはね、下で迎えに行く人もいたりする。
ああ、いますね。いる。
下で迎えに行くんですよ。みたいな感じで。
ね。うん、うん。
そうそうそうそう。だから、一番奥の団子はね、すべてが見えるんですよ。
そうですね。奥の団子はね、普段隠している、ちょっとそういう部分、いろんな部分がちょっと、ちら見えしてしまう瞬間ですよね。
そう、見えるんですよ。だから、このね、今、この、本当に、最初の話に戻るんですけど、
うん、
原点に戻ってもらいたい。
なるほど。
花より団子。
団子。なるほどね。
団子ね、
うん、
よく聞いていただきたいんですけど、異性にモテたい人はね、ああいう場は、ああいう、結局花見の場っていうのはそういうことでしょ。だって、会社の同僚とか、友達とか、サークルとかで行くでしょ、団子アピールなのよ。
なるほどね。
団子で、だから、花より団子っていうのは実はすごく深くて、
なるほど、なるほど。
ああいう場で、ね、団子を食べることで、セクシーアピールできるってことなんですよ。
なるほどね、なるほど、なるほど。
団子、だから、もうね、みんな今こそね、ちゃんとことわざの意味に立ち返ってもらいたい。
なるほど。
花見はね、団子でモテるチャンスなんです。
ああ。で、俺はもう今年の、なんて言うんですか、お花見、大学生たちのお花見はもう全員団子と番茶でやっとけっていう、ね。
団子と番茶です。はい。出がらしの番茶です。
出がらしの番茶でね。
それでやるべきですね。で、女子はね、ほんと、今のうちからね、研究していただきたい。
そうね、角度ね。
そう。
角度。
そう。ほんともったいないことしてると思うよ。ほんとこのね、
うん、
団子の食い方一つで、うん、そこからね、もうセクシーアピールすんごいできるんだから。
まあね、たださ、多分ね、団子の食い方一つとってもね、ほんと好みが分かれるよね。多分さ、こうなんていうのかな、まあある意味ちょっとこう、なんていうの、こう恥ずかしいかもしれないけど、こう子供っぽいような食べ方をしてる、例えば女の子がいたらさ、
はいはい、
それはそれでちょっと魅力的に感じちゃう人もいるだろうね。
そのちょっとね、三つ目の団子に苦労してる感じもいいのよ。その、
うん、
あ、どうしよう、これちょっとあまりなんか、かぶっていくのもちょっとはしたないしみたいな感じで、こう迷いながらちょっと困り顔で三つ目の団子とちょっとこう悪戦苦闘してるのも、それまた可愛い、
うんうん、
ね。でも中にはサバサバした感じでも、こんなのはこうやっていくのよって横からこうで、カッとこう、つかんで、キュッとこうね、引き抜いて、小粋に食べるお姉さんもそれはそれでいい。
そうね。そうで、まあ、なんていうのかな、大口開けて子供みたいに食べる、まあ、それはそれで天真爛漫さがあって、っていうような人もいる
だ
ろう
ね。だから、そう、そこはね、別にどれがいい悪いじゃないのよ。ただ、自分好みの団子の食べ方をする女子を探すためには団子食わなきゃダメなのよ。
そうですね。ただまあ、やっぱり男子はできるだけこう、クッといって、クッと引くようなの
も、そう、男子はやっぱりそうですね。男子はやっぱり一目の団子、ちびちび食べてるようじゃ、ケツの穴が小さい男ってことになるので、そうそう、そこはやっぱり、小粋に、こう、クッとこうね、挟んで、だって、ある意味、なんて、そういう、こう、普段、団子の、一番奥の団子をやっつけるときってさ、
うん、
人に見せる顔じゃないですよ、普段。
そうですね、そうね。
男子も女子も。だけど、ある意味、堂々とそれができる、
うんうん、
チャンスなんですよ、
そうだね、そうだね、
ラスト団子。
本当の私を見てじゃないけどさ。
そうそう、普段みんなに見せない顔を、でも、団子を食べなきゃいけないから、今日は見せちゃうっていうところに、この団子、ラスト団子の、本質が眠ってるわけですよ。
なるほど、確かに。
そう。これを花火でやらずして、なんとすると、
なるほど。やはりもう本来の花より団子に戻ってくるべきであるという。
そうなんです。だから、これからね、おそらくこれ聞いてる方でも今年お花見行くんだっていう人いると思いますけど、
はいはい、
あの、団子です。団子、今年は。ね。
なるほど。
間違っても、コンビニの唐揚げ串じゃないですから、ね、団子だから、団子。ね。あのね、唐揚げ串はね、参考にならないからね、言っとくけど、なぜかっていうと、唐揚げはゴツゴツしてるでしょ、あの、とっかかりがあるんだよ。じゃあダメなんだよ。あの、唐揚げだって大体さ、ぴょっと飛び出てる部分あるじゃん、なんとなくこうさ、そこをさ、掴んでクッと引いたりできちゃうけど、違う。団子なんですよ。団子は丸いから、そういう引っかかりポイントがないから、だから苦労する。でもその苦労してるところにスタイルが出る。
そうですね。あとはまあ、こう手でつかめないっていうこと
です、ね。みたらしとかね。そうそうそう。手でつかめないし、あとね、一番僕がっかりするのは、何本目かやっつけてるときに、うん、他の騎士で引き抜こうとする野暮なやつがいるでしょ。
いるね、
ダメ。団子の魅力ゼロ。それは。絶対にやってはいけません、それは。本当に。たとえ自分が食った串2本であろうが、ダメです。
だけど、なんていうのかな、まあ、東京とか関東のさ、なんか、いかにもこう、老舗みたいな、とこ、はいはいはい、喫茶店とかでもそうなんとかに、うん、結構お汁粉ってあるよね、あっちの方ね。
汁粉あるね。汁粉文化はありますよ。
ね、うん、あれが僕ちょっとね、何気に、えって思ったことがありましたけどね。
そうそう、お汁粉はね、でもやっぱりこう、ありますよ。古いこう甘味どころで。
ね、
そうそうそう。
夏は。喫茶店なんかにあったりするじゃないですか。お汁粉みたいなのね、なんか。
夏はところてんなんですよ。夏はところてん。
ああ、そうそう。ね、みたいですよ。
冬は汁粉、みたい、ね。そう、あと、ぜんざいね。
ああ、そう。
ぜんざいもあるんです。
いや、けど、ああいうのはね、なんか、僕なんかはちょっと、そういう文化圏とはちょっと違う甘味文化のとこだったから、ああ、ちょっと羨ましいな、なんて思いましたけど、
ね。はいはいはいはい、はい、うん。まあさ、確かにね。ああいうところで、何かしょっぱいもんって言うと、そうめんの出番なんだよね、こう。
ああ。
それこそ、さくらんぼのったそうめんが出がちな。そういう店ですよ、甘味どころとして。まあまあいいんです。今日は団子だから、
まあ。ああ、そうです、ね。
今日は団子なんですよ。そうそう。いずれそういうね、まず、うん、団子、花より団子をぜひ今日はね、
ね
皆さん、原点に立ち返っていただきたいということなんですよ。はい。
確かに。まあね、本当にまあね、食べるときって結構その人の人となりが見えがちではありますけれども、結構団子っていうのは、それも、うん。結構見えやすいですよね。食べ方のバリエーションが多い分ね、やっぱね。
そうですね。はい。まあ、ちなみにね、こっちの方だと、まあ、醤油団子って基本、まあ、みたらし風の甘辛が多いと思うんですけど、こっちの方にはね、純然たるしょっぱい醤油団子があるんですよ、実は。
本当に何なのか。いわゆるこう、お醤油を団子に塗ったみたいな感じ。
そうそうそう、本当に。それ、シンプルな醤油団子があって、で、団子って怖いなと思うのは、こっちの方だとそれが普通にあるもんだから、東京に行ってもあるんだろうなと思ったら、うん、何それって言われて全くないっていうね、こう、しょっぱい醤油団子ありえないんだけど、みたいな感じで、あ、うちの地域だけだったんだ、みたいな感じ。団子ってね、すごくこう、ある意味地域性がものすごく出るんですよね。怖いことに。そうなんですよ。いやー、びっくりしますよ、本当に。
ねえ。はい、まあ、甘味もいろんなところで違いますね、それぞれですね、やっぱりね。
まあ、なので、まあ、とにかくね、まず今日の結論としては、
はい、
花より団子でお願いしますということで。
ね、
はい、
はい。まあ、お願いします。ね、団子イズエロスっていうことで、ね、
団子のエロスを春は楽しんでくださいというね。
そうですね。
そういう、ぜひ今日は町横丁的な提言をさせていただいたということですね。はい。今日もね、お機会をいただいてますんで、ご紹介をしていきたいと思いますけれども、
はい、
君彦さんいただいております。いつもありがとうございます。
はい
はい、写真付きでいただいてましてね、はい、地方によって違うかもしれませんが、細巻きの引き割り納豆巻きもありますし、恵方巻きだと太巻きのパリもありますよね、ということで。
恵方巻きのパリもあるんですか。
恵方巻きのパリは僕は見たことないですね。でもなんか、あるんだろうな、でもやっぱり。
すごいね。
そうそう。
口の中の水分結構持ってかれそうな感じのイメージですけどね。
そうですよね。まあやっぱりね、さっきの団子の話じゃないけど、うん、まあおっしゃるようにですね、地方によっていろいろと巻物もスタイルがあるんだろうなと思ってますし、そうそう、そもそもこっちの方では恵方巻きなんてなかったし、そ
うそうそう、いやうちもなかったです
ね。どこ本当ね、いつも言ってますけど、ノリ屋の陰謀ですからね。ノリ屋の陰謀だからあれ、はい、はい、ということで、まあ本当納豆も確かにね、納豆巻きも、まあ引き割りとあとまあ小粒があると思うんです。で、そのさっき言った九段の、なんだ、前回言った元祖納豆巻きの店は、小粒が入ってる、引き割りじゃないんですよ。
引き割りじゃなくて、小粒の納豆で。
そうそうそうそう。逆にちょっと珍しい方なのかなとは思ってはいるんですけれどもね。うん、ちなみに大将、普段食べるときって、小粒派ですか、それと大粒派、それとも引き割り派なんか。
僕はね、小粒なんですよ。
あ、小粒、僕もよかった。
ね、引き割りはちょっと違う。もうね、引き割りはね、僕の中で納豆じゃないんですよ。
あ、それは引き割り派を敵に回す。
いや、なんでかっていうと、多分ね、皮がついてないからだと思うんですよ、それは。
あー、なるほどね。はいはいはい、はい。
そうそう。で、大粒はね、これはなんだろう、まあ、いろいろお前が下手くそなんだよとか言われるかもしれないんだけど、ご飯にさ、納豆、大粒納豆かけて食べてると、だんだんね、納豆とご飯の分量が合わなくなってくるんですよ。
わかりますよ。一個一個の重みが大きいから。
そうなんです。なんか、
確かにです。納豆って難しいのはさ、まあ、集団コカみたいなさ、ね、そうなんです。で、小粒は まだこう、どっちかというと集団寄りで対応できるじゃないですか。
そう。
引き割りなんかある意味さ、かき混ぜてしまえばもうなんかさ、完全にね、なんかこう、とろろみたいな感じになるじゃないですか、ある意味。
そう。
完全な集団でしょ。で、小粒は集団寄りのまあ粒。だけど、大粒はさ、大粒はもう集団じゃないんだよね。
そう、あいつ完全な子なんですよ。
子なのよ、子。子。本当に。だから、なんかね、すごく頭の中で計算しちゃうの。だから、この納豆一粒で、この、今掴んだご飯をやっつけて、みたいな感じで。
そう だんだんね、そう、米と納豆 の量的均衡が壊れて
る。壊れる。大粒壊れがち。僕は大体先、大粒だとご飯余っちゃうんですよ。
あ、そう。
僕は。
そう。僕も。
そう。だからね、大粒はね、ちょっと、なんだろうね、納豆上級者は多分それでもいいんでしょうけど、
納豆上級者はね、むしろ大粒なんだ。むしろほら、納豆がめちゃめちゃ好きな人ってもう米いらないっていう人多いもんね。
いる、そう。だから我々まだ納豆はちょっとまだ信用が足りないってことだと思いますよ。
いや本当にね、多分納豆プレイヤーと多分ゴジラオタクって多分同列なんですよね、僕の中で。
一番敵に回しちゃいけない。
そう。
一番敵に回しちゃいけない。
一番敵に回さない方がいい人たちみたいな。
そう。ちなみにね、うちの方で引き割りと粒のブレンドっていうよくわかんないのもあります、ね。
ええー、なんですか。それすごい
っ
す。
そこブレンドすなよって思うんですけど。
ねえ、なんかうどんと中華麺の一緒にしちゃったみたいな感じじゃんね。
まあね、本当。世の中ね、いや、そんな面白い納豆も今変わり種もありますよということだったんですけれども、はい、まあ今日はね、まあ、そんなこんなでお花見シーズン到来ということで、団子のエロスに気づきなさいというね、はい、そういうお話でございまして、ぜひね皆さんも、お試しあれということで、団子を食べる、女子がいたら要注目ですぞということで、はい、じゃあ今日はね、これから、コンビニによって、大将が昔から知っていた、山崎の3本セットのパックに入ったみたらしを買って帰ろうと思いますんでね。はい、じゃあということで今日もね、大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああ、そう、大将、もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何？メールアットマークマッチサイドドットネットか。mail アットマーク matchside.net ね。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。